皆さんおはようございます。いつもおなじみですけれども、今日も今年度の年間聖句であるヨハネによる福音書15章16節、この右側に書いてある御言葉ですね、それを皆さんで一緒に読んでからメッセージをスタートしたいなと思います。3、はい。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。この聖句から神様の呼びかけに応えるということをテーマにして、ヨハネによる福音書と創世記から今年度は御言葉を取り継いでいくというふうに決めています。今日は先週に続き創世記、特に信仰の父と言われるアブラハムに目を留めていきたいなと思います。今日の箇所はアブラハムの甥であるロトの住んでいるソドムという町が神様の目に悪とされた時、アブラハムが神様に取りなす場面が書かれています。神様に取りなすアブラハムと、そして取りなしに心を止められた神様の眼差し、そのことにフォーカスを置いて、神様に選ばれた人が受ける神様の恵みということを共に御言葉から聞いていきたいと思っています。ちょっとこの背景に触れてみますと、先週光牧師がメッセージされた中で、アブラハムのもとに訪れたその3人の神の御使いたちのことがこうメッセージで語られていたと思います。そこでは振り返りますと、イサクの誕生すること、そのことをこう具体的にその計画を神様がお語りになるわけですね。以前から子孫が繁栄すること、そのことは本当にその子供が星の数ほど子孫が与えられる、そういうふうに言われていた。その具体的な1年後にサラが男の子を身ごもる、そのことを神様はアブラハムに告げるわけです。そしてその続きが今日のところなわけです。その御使いたちはソドムの町を見下ろすところに来たと聖書に書かれています。アブラハムも神様とその御使いたちがこう帰っていかれると思い、本当にそれをこう見送るためにそこに一緒にいたと書かれています。そこでふと神様とアブラハムがこう一対一の場面に、一対一でこう話す出来事が起こるわけですね。そのところを今日は中心に一つ一つちょっと丁寧に見ていきたいなと思います。では今度聖書の箇所からそれを見ていきたいなと思います。17節から19節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいですか？3、はい。主は言われた。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。私がアブラハムを選んだのは、彼が息子たちとその子孫に主の道を守り、主に従って正義を行うよう命じて、主がアブラハムに約束したことを成就するためである。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。神様はこのようにアブラハムに語りかけるわけですね。神様がご自身のその胸の内をアブラハムに明かしし、これから行おうとしているその神様のご計画を打ち明けている、そういう場面です。神様はアブラハムを信頼し、そして本当にその自分の計画をあなたが担ってほしい、あなたがその計画を実行してほしい、そういう神様のこう深いお心が現れた言葉ではないかなと思います。 私たちにとっては本当に主なる神、唯一の神でありますけれども、この時神様の目から見たアブラハムは本当にこう親愛なる、ものすごい本当に愛するアブラハムだったわけです。そしてここで再び神様ご自身がこう以前何回かアブラハムに語りかけていた、そのこう再び祝福するご計画をこう言葉にするわけですね。それが18節19節になるわけです。ここにはアブラハムを神ご自身が選び出し、見つけっていうんですかね、アブラハムを見つけ、そしてアブラハムを召し出し、そしてそのアブラハムばかりではなく、アブラハムからこう続く子孫をもその祝福、神様の祝福のうちに入る、そういう祝福の契約を神様が宣言されているわけです。この契約は永遠のものであり、そして時を超えて現代もまた未来にも続く、本当にこの地を愛する、そして私たちを創造してくださった神様の愛がぎっしり詰まった契約なわけです。それは本当に考えてみますと、とっても不思議なことですよね。アブラハムさんがいつ生まれたかっていうのを私たちは思い起こすと、全然こう想像ができないですよね。その前に神様がお語りになった、その私たちへの祝福の計画がもう想像できない限り、私たちの想像を超えてですよね、本当に今もなお続いて私たちは受けているわけです。その本当に壮大な計画を、おそらくアブラハムさんもこう、じゃあ全部が分かったかっていうと人ですから、本当にそのああやっぱり神様なんだと圧巻されるではないかなと思いますけれども、そのぐらいに私たちの人知を超えた壮大な神様のご計画を、神様がこれからなさると約束していることをアブラハムにここで全て話すわけですね。そしてその契約を受け取る者、その契約のうちで生かされる者、神に応える者は神様を信じ、神様に従って歩みなさいっていうふうに神様がここでこう進めておられるわけですね。それが19節に書かれているわけです。主の道を守り、主に従って正義を行うよう命じてというふうに書かれています。本当にそのように神様は私たちの理解ははるかに超えた私たちの祝福の約束をアブラハムに話してくださったわけです。しかしアブラハムに話した話はこれだけではありませんでした。この次をちょっと見ていきたいなと思います。20節と21節、開いている方は一緒に聖書をお読みしたいなと思います。3、はい。主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。私は下っていき、彼らの業績が果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめよう。次に神様はソドムとゴモラという町に目を向けます。聖書に書かれてある通り、罪が非常に重い、そういうふうに神様に叫びの声が上がっている。それに気づき、おそらくそのことを訴えるものがあったんではないかなと思います。その訴えるものの声が神の耳にまで届いている。しかもそれは小さな声ではない、ものすごく大きく神様のところに大勢がそれを叫んでいる、そのことがわかると思います。ソドムという町は皆さんもちょこっと聞いたことがあるんではないかなと思うんですけれども、実は創世記の13章のところでふっと出てきます。神様の本当に約束通りにこう祝福されて歩むアブラハムでしたけれども、アブラハムはあまりの祝福のこうあまというか祝福があまりにも大きかったために、ロトと一緒にこう最初住んでたんですけれども、老いのロトとこう別れて住むようになるわけですね。その時にロト自身が選んだ土地です。見渡す限り潤っている、 主の園のように豊かな土地、もうこう目に見えて素晴らしい立地条件のいい土地なわけですね。ここだったら苦労はしないな、ここだったらもうすごい思うように生きれるなというような、もう目に見えて素晴らしい土地だったわけです。しかしですね、その土地のすぐそばにソドムが実はあったわけですね。そしてロトは、ロトの住んでいた土地っていうのは低い土地だったんですね。だから神様の天幕を作るために、その天幕を張るために、それをソドムに作ったわけです。そういう言われのある土地なわけですね。しかしそのソドムはその当時から邪悪な土地でした。神様に多くの罪を重ね、本当に悪の子をはびこるところだったわけです。そのソドムを神様は今まさに裁こうとしてらっしゃったわけです。そのことを聞いたアブラハムは神様にこう進み出て申し出るわけですね。神様はソドムに、本当にそのソドムの底にそれだけの悪があるかどうか、悪事があるかどうかを確かめるために二人の御使いをソドムに送ります。そしてアブラハムとこう神様だけが一対一にそこでなるわけですね。その時にアブラハムはこう思い切って神の御前に進み出て、このように言います。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。アブラハムのその声は本当にこう取りなしでした。そして正しいものが50人いたらお許しになりますかと、こう神様にこう詰め寄るわけですね。そして50人から45人、40人、30人、そして20人、そして最終的に10人、ソドムに正しい人がいたのなら、そのもののために滅ぼさないとこう神様に言わせるところまで、神様をこう譲歩させるというかね、そこまでこう食いつくわけです。アブラハムは本当に主なる主、神の神、本当に神様というものをこの時はよく知っていたと思います。その本当に私たちを作られた素晴らしいその神様に対して、このようにね、祈るというか進み出て取りなすっていうことにはさぞかし勇気がいったと思うんです。しかしアブラハムはここまでこう踏み込んで神様に取りなしたわけです。そしてですね、その後をちょっと見ていきたいなと思います。18章の32節ちょっと飛びますけれども、その御言葉を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3、はい。アブラハムは言った、主よ、どうかお怒りにならずにもう一度言わせてください。もしかすると10人しかいないかもしれません。主は言われた、その10人のために私は滅ぼさない。アブラハムが神様にそのあげた取りなしの祈りの声、それはを神様は聞き入れてくださったわけですね。ここでアブラハムのその取りなしの祈りにちょっと踏み入って見ていきたいなと思うんですけれども、アブラハムが取りなしたのは、愛する甥のロトとその家族、その家族がこう裁きから免れるように、そういうふうに取りなして祈った、そういうふうにも思います。しかしね、もう一つ取りなしてるんですね。それは悪に満ちた、本当に神の裁きを免れることができないほどに悪に染まったソドム自体を取りなしているわけです。本当にこうアブラハムはずっと自分と共に歩んできたその甥のロト、 その人たちにこう思う気持ちは分かります。しかしそれとともに本当に10人足らずしかいないかもしれないそのソドム、しかもそれと一緒にその悪に満ちるソドムを許してくれっていうふうに取りなすわけですね。実はですね、以前アブラハムはこの前14章あたりに書かれていますけれども、ソドムの国っていうのはこう一回こう戦いになったことがあるんですね。それはシディムという谷で行われた戦いなんですけれども、その時にこうもう自分たちがあの負けそうになって逃げてきてるわけです。そして捕らえられてる経験があります。その時にもちろんロトも全部こう捕まってこう連れて行かれちゃうわけですね。そういう中でアブラハムは老いのロトだけを救い出すんではなくて、その時にこうソドムの王も逃れを得るわけです。そういうふうにこうアブラハムっていうのはその悪事を働いたソドムのことまでも取りなすっていうか助けたわけですね。では一方神様はどういうふうに見ておられたのかなとちょっと思いますと、神様は全てをご存知です。もちろんここは神様が作られたとこですから、ソドムの悪事っていうのはもう全て分かっていたわけですね。そしてこの次の19章にはソドムはもう実はこの後滅ぼされちゃうんですよ。結局ソドムはそれを思いますと10人も正しい人はいなかったんですね。それはもうよく神様ご自身はご存知だったわけです。でもそのソドムに対してアブラハムの祈りを聞いて、10人その正しい人がいるならそのもののために滅ぼさないと言ってくださる方なんです。それだけの人がいないと分かっているのにですよ、アブラハムの取りなしの祈りに応えるわけですね。そして本当にそのことをこう一つ一つちょっと今度は私たちのその出来事を振り返りつつ、私たちの日々の歩みに目を向けていきたいなと思います。私たちをこう当てはめてその御言葉をちょっと思い巡らしてみますと、私自身は2つのことにちょっと気づかされたんですね。一つは取りなしの祈りです。私たちはですね、日頃神様を信じてようが信じてまいが神様に祈ることっていうのはあるわけですよね。例えば誰かが病気に愛するね自分の家族が病気になった時に本当にその病気が治るようにって祈るわけです。また私も祈りましたけれども、息子のこう大事な場面ですよね。例えば受験であったり、そういういろいろな人生の節目の大きな場面において、ああ神様どうか私もこの子が合格するようにと祈ったわけです。そういうふうに誰でも祈ることってあると思うんですね、愛する人のために。しかしこの取りなすその時に私たちを攻撃するもののためには私たちはなかなか祈れないわけです。また私たちが正しいと思っていることにこう反している人、反していることに関してはやはりそこに神様の幸いっていうのを祈るっていうのはなかなかできないわけです。その時に私たちはまさかねここでねこう罰を与えてくださいと祈る人はいないと思いますよ、もちろん。でも言葉を濁すわけですよね。神様がそこに目を留められますように、神様の御心がそこになされるように、ともするとそれは幸いの祈りではなくて神様がその悪に目を留めるようにっていうふうについ祈ってしまうことがあるわけです。しかしですね、アブラハムはもう本当に悪に満ちたソドムを祈ったわけです。ここで取りなして祈るのにロトだけを祈るんであれば、ロトだけが助かるようにと固有名詞を出して祈ればいいわけですよね。 そしてソドムに10人の正しい人がいるんであれば、その10人が救われるようにと祈れるはずですよね。許されるようにと祈れるはずです。神様に申し出れたはずですよね。それがその10人をのために、その10人がいるからこそ、このソドムの悪全部を許してくれと取りなすんですね。そして神様はそのアブラハムの祈りに目を留められる。その祈りを聞かれたわけです。神様のその眼差しの先には、アブラハムがその悪しき者のも含めて、その人の幸いを祈った祈りと、そしてごくわずかなソドムにいた正しい人があったわけです。そこに目を留められた神様が滅ぼさない、そういうふうに宣言してくださったわけですね。そのことを一つ心に留めたいなと思います。あともう一つはですね、私たち自身のことを見ますと、こう私たちは神様に祈るときに、本当にこう祈りを聞いてくださって、本当に心に留めてくださってるっていうことは重々知ってるわけです。でもですね、実際に自分が祈るとなると、こう何でしょう、本当にこんな小さなことを聞いてくれるのか、祈りの言葉が本当にこう何でしょうね、出てこなかったり、あとこんなこと祈っていいのかと迷ってしまったり、ついついこう自分に目を当ててしまうと、なかなか祈れないっていう現実があるわけです。それからこんなことが御心ではないんじゃないか、こんなの神様の御旨にならないんじゃないかと思ってしまうと、祈る前に諦めてしまうんですね。そういう私たちはからし種一粒の小さな実は信仰なんですね。しかしですね、そのからし種一粒の小さな信じる、そこを神様は目を注がれてるわけです。よし、ただし、これが私の叶うこと、そういうふうに思ってくださってるわけですね。だから祈りを聞いてくださるんです。私たちは本当にそのイエス様をね、今度なぞらえて見てみますと、そのソドムの幸いを祈る姿を通して思えば、イエス様は十字架におかかりになった時に、ルカの福音書に書かれてますけれども、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからない、知らないのです。このように自分の命の灯火が消えそうになる時に祈ってくださったわけです。それはここで私を信じる人のために、私を信じる人を許してくださいっては祈ってないんですね。私を神と信じてる人たちだけ救ってくださいってはイエス様祈ってないんですよ。神が何者であるか、神が誰であるか、またもしかしたら神を知らない、その本当に罪の中にある私たち、その私たちのために祈ってるんですね。取りなしの祈りっていうのは、そういう罪の中にあるもののためにも、そこに神様の幸いが望むようにも祈られてることを心に留めたいと思います。また本当に神様に選び救われている私たちの祈りには、そういうことがこう実際に起こる、それをこう起こす力があることも覚えていきたいなと思うんですね。ソドムには10人の正しい人はいませんでした。神様もそれをご存知でした。でもその祈りを聞き上げてくださった神様のその眼差しがあるわけですね。そのことを思うときに、本当になかなか祈れないかもしれない、自分を見たらそんなと思うかもしれない、だけれどもその祈りに実は神様は耳を傾けて 本当に最善を持って望んでくださること、実は私たちは大胆に祈ることしかできないこと、それが本当に神様のやっぱりある種恵みでもあること、そのことに目を留めていきたいなと思います。一つ御言葉を分かち合いたいと思います。第一ペトロの手紙5章7節ごめんなさいね、ちょっとページ数書いてないので、あの後で見てください。読ませていただきたいと思います。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。あなたは神様が目に留めてくださった一人なんです。私たちは神様が目に留めてくださった一人一人なんです。そしてその一人一人であるあなたの祈りは神様の御力があるんです。その祈りはこの地を取りなします、また人を救いに導きます、また神様の平安を人々に分け与えることができる、すごく力のある祈りなんですね。だからこそ私たちは大胆に神様に祈りの声を上げることができるんです。神様から格別に愛され、目をかけられ、 そしてこのように神様に祈りの声を上げられること、そして本当に多くの人のために、ましてや悪に罪の中にある者のためにも祈り、その声を神様に届けられること、その願いを神様に訴えることができること、神様がその祈りを心に留めてくださることができること、その祈りを覚えたいと思います。そして本当にそのために勇気を持って神様を信じて大胆に祈っていきたいなと思います。私はこれこそが神様に選ばれたものの格別な恵みだと思います。この神様から受け取っている祈れるという恵みを存分に生かして神様の召しに応え、神様に従い歩んでいける一人一人でありたいと思います。お祈りいたします。恵み深いする天のお父様、感謝いたします。私たちは本当になかなか気づけませんけれども、あなたから格別な恵みをいただいていることを覚えます。祈ること、それは本当に私たちは日々何気に祈っていることかもしれません。しかし主よ、あなたはその私たち一人一人の祈りに耳を傾け、そして本当に声にならない祈りはイエス様が取りなし祈ってくださり、そして私たちはいつもあなたの恵みのうちにいること、あなたが最善をなしてくださるその中で生かされていることを覚えます。感謝いたします。身の丈を見ますと、なかなかあなたに声を上げることのできない小さな一人一人でありますけれども、どうぞあなたのその恵みの中で生かされ、あなたの御力を信じ祈りの声を上げていくことができるように神様導いてください。そして私たち一人一人が本当にあなたのその祈りの中で希望を見出し、将来の未来に光を灯し、日々の歩みを一歩一歩あなたに従って歩んでいくことができるようにしてください。主よ、あなたが私たちを選んでくださったことに感謝いたします。どうぞ私たち一人一人あなたに生かされ、あなたに従い、あなたの恵みのうちを歩むことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。